ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、優子さん、ナッチさん、いつも楽しく聞いています。お二人の雰囲気が大好きな30代の OL です。マリンちゃんもこんにちは。今日は優子さんの変化についてお聞きしたいです。優子さんは自己需要の大切さについてよくお話しされていますが、自己需要できるようになって変わったことといいますか、その過程のお話を聞かせてください。私は以前と比べて少しずつ自己需要ができた、できてきたように思うのですが、まだその過程で自己嫌悪の感情が出てきたり、失敗を恐れる気持ちも強かったり、自分に合う人がよくわからないです。何か嫌なことがあっても、自分を粗末に扱うような人もすべて自分のせいにしてしまいます。付き合う人の質を上げたいです。相手を見極める目が欲しいです。何かアドバイスをお願いします。という内容です。
はい、ありがとうございます。ナッチとね、私の雰囲気が大好きだと言ってくださってありがとうございます。これね、でもね、よく言っていただけるんですよ。なんかこの緩い感じがいいんですかね。確かに。ね、なんかね、適当すぎて申し訳ないかなって思う時が、一瞬ですよ、あるんですけども、楽しいかいいかなと思ってるんですけど、なんかね、そうよく言っていただいて、さっきもナッチにお話したんですけど、ナッチさんによろしくお願い、お願いじゃない、お伝えくださいっていうね、クランツさんとかね、結構お便りもいただいて、嬉しいですね。マリンちゃんもこんにちはということで、マリンもはい、可愛く、はい、可愛くおります。はい、ありがとうございます。で、今日はね、私の変化についてということで、そうなんですよね、自己需要の大切さについて、私は多分いろんな角度からお話をしてたりとか、もうとにかく自己需要がまず大事だっていうふうにね、言ってるんですけども、自己需要とね、結構そう、自己嫌悪も結構セットでついてきてたりとかするんですね。で、本当にね、私自身が、どっちかというとね、自己需要も、できた過程もお話ししたいんですけど、私結構ね、自己嫌悪も強い人だったんですよ。若い時、例えばその親に反抗期激しかったけども、こんな、ながらも自分を譲れないみたいな、結局はそこは貫くんですけども、あとその、自分と、あとはその、まず私の経験も含め、自己嫌悪、自己需要が、の過程でよく出る人のパターンをお話をしたいんですけども、例えばですよ、そういう自己需要のできてない人ですねはよくね、自分とはね、違う人に憧れたりするんですよ。で、その人その全く自分はどうしようもなく劣った存在として思ったりするんですね、そういう人は。だからそういう人っていうのは結局、相手を理想化して見てしまうんですよ。だから現実の目の前の相手を見ているんじゃなくて、見たいものを投影して見ている。 だからそのこの方書いてますよね、自分のことをね、そういう方に多いのが、自分のことを大事にしてくれる人と、うん、大事にしてくれない人の、うん、嗅ぎ分ける、なんていうのか、識別能力のようなものが落ちてるんですね。だから、結局自分にとって有害な人と付き合ってしまうんですよ、そういう人っていうのは。なんでかっていうと、それがね、自己需要ができてくると、結局自分を心の底から大事にしてくれる人がはっきり分かるようになるんですよ。で、そうじゃない人はもう気持ち悪くてね、一緒にいれなくなっちゃうんですよ。だから、なんだろうな、まあ、表面では、例えばフレンドリーでいても、内心では、例えば相手がその人のことをよく思ってないような人とでも、なんかこう、嗅ぎ分けちゃうっていうか、なんか伝わるような、そういう人とも付き合えなくなってくるんですね。だんだん自己需要がこう、進むにつれて、だいたいそういうパターンが多いんですね。だから、なんでしょうね。結局その、そういう、だからちょっといい例かなと思ったんですよ。この方の場合、まあその、なんか自分を粗末に扱うような人がいても自分のせい、全部自分が悪いというふうに思ってしまうっていうね。だからね、私が自己需要ができていく過程で気づいたのは、結局もう、10代、20代ぐらいの前半の時に、結局ね、自分で自分を苦しめてることが分かってきた。なんか、ってことは結局自分にしか自分を救えないっていうこともなんかこう分かってきたというか。だからもう意識的に、その自分の、まあ、自己嫌悪ですよね。私の場合自己嫌悪が結構強かったんですね。そう、親の言うこと全然聞かなかったし。だからでも結局それを貫く、私の場合貫いちゃうんですけど、なんか、こう、もう家出したいとかね、はちゃめちゃをしたいんだけども、周りにいっぱい迷惑かけたりしたけども、なんか自己嫌悪の気持ちが、でも結局それは自分で自分を苦しめてることに気づいたときに、意識的に自分の自己嫌悪と向き合っていったんですね。で、結局、まあ、その過程で、まあ、まあ、自己需要も含め、まあ、今ではもう自己嫌悪は、反射的に例えば、ね、ちょっと悪かったかなって思うことはあっても、もちろん、なんでしょう。その、すいません、ちょっとね、今ね、周りが変な。そう、だからなんかね、こういうふうに話が添えても、まあね、まあいいかな、みたいなふうに なってきたんですけど、なんかね、だから自己嫌悪とかの激しい人の気持ちはとてもよくわかるんですよ。だから、だからそれもなんかこう、まあ、まあ、お役に立てるようなことも多いし、だけども今となってはもうほとんどないんですよ。だから、いや、人って本当変われるんだなって思うんですね。私は今だったらもう自分の人生が好きだし、別に他の誰にもなりたくないし、なんだろうな、例えばじゃあ、10代の頃とかもなんか例えばあの人いいな、みたいな、なんか羨ましいな、みたいな人いるじゃないですか。もう家庭環境とかね。でもそういう人のことを私は羨ましいと思ってたんですよ、10代。まあもっと若い時かな、10代か。中学、高校とかね、思ったことがあるんですね。でもね、今も全く感じないですね。だから、なんていうのかな。それもやっぱり理想化してみてたっていうか、先ほどの話じゃないけど、だからその、で、この方の話の、その、自分のことを粗末に扱う人っていうのは、扱うのが嗅ぎ分けるようになるっていうのはね、結局ね、自己嫌悪も自己需要も私が言いたいのは、なんだ、こういう粗末な人を、粗末に扱われる人と付き合う人とか結構多いんですけど、そういう人に多いのが、結局相手が自分のことを大事にできない人っていうのを見抜けてない、だから自分を愛することのできない相手を素敵な人っていうふうに認識していったりとか、なんか現実の相手をよく見てなかったりするんですね。ってことはですよ、自分のそのままの自分を受け入れてない人は、そのままの相手のその、なんていうのかな、翔太をね、違う風に見ちゃう。だから、そのままの、まあ、ある意味、あるがままの自分を受け入れたときに、相手のあるがままの正体も見えちゃうんですよ。だから、結局はその自己嫌悪を癒すしかないというか、そうなったときに、自分を、本当に大事にしてくれる人といることがもう自然になる。だから、ってことは、まずは何かっていうと、自分のそのままをやっぱり大事に扱うこと。結局は自己需要が大事なんですね。だから付き合う、相手の質を上げたいって書かれてますけど、まあ一般的に言うんだったら、自分が変われとか多分ね、 教科書のようなね、うん、ことが言われると思うんですけど、うん、だったらですね、逆に言うと私から言わせてもらうと、もう自己需要と自己嫌悪に向き合った方が早いです、うんうんうん、そっちの方が確実な道だなというふうに思うんですね、うん、だから結局も自己需要を高めていくことイコール何かっていうと、それとイコール結構自己嫌悪が消えていくんですね。ってことはですよ、結局私の中ではその自己嫌悪一個一個、まあ向き合ってきた結果っていうか過程をねお話ししてほしいっていうことで、例えばこの方あの失敗を恐れる気持ちが強かったりって書かれてますよね、うんうんうん、まあ失敗を私も恐れてたわけですよ。なんだろう、失敗とか間違いとかを指摘されることイコール死刑宣告みたいなふうに思ってたわけですよ。だから何かをするときとか、うん、何かを発表するときとか、うん、でも失敗したらかっこ悪いとか、なんかどっか間違いを指摘されるんじゃないかみたいな、うん、っていうことをすごい恐れていて、なんかもう間違いを指摘されることイコールもうなんか死活問題ぐらいになってたわけですよ、私の昔はね、うんうん、だからかといって時としてやっぱり指摘されることもあるじゃないですか、自分の意見を言った時に、うんうん、まあその時はね、いろんな正当化する気持ちとか怒りみたいな、うんうん、なんか込み上げてきて、例えば、まあ、場合によっては強く言動としてなんか反発したこともあるんですね、うんうん、まあ感じ悪いですよね、八つ当たり的なみたいなこともありますよね、やっぱり、うんうん、なんかこう自分がこうだと思った意見を思いっきり言われたら、うんうん、なんだろうな、なんか言いまかしてやろうみたいなことも若い時はあったわけですよ。で、まあ、そんなところから始まったわけですよ。私は結構すごい低いっていうか、まあ、そんな低レベルというか、なところから、やっぱりもう自分と向き合うしかないっていうところで、もう結局自分を直視しながら、もう受け入れていくひたすらっていうことをやっていって、で、結局は自分が緩んでいったわけですよね。だからその緩んでいった時に、だんだんね、自分がね、深い投影、から目覚めていくっていうか、もうすごい結局全部内側の投影なんですよ、現実って。そっからすごい目が覚めた時に正気に戻りました。で、なんだろうな、もう本当にもう今は呼吸するように、もうなんか普通に息を吸うように、自分の間違いとか失敗とかをもう認めることができるようになって、あ、そうですね、みたいな。そうですよね、みたいな。っていうのがもうなんかね、もう超楽なんですよ。でもそれがもうなんか失敗はいけないことだと思ってたら、失敗を指摘された時に、はーんってなるんですよ。でもなんか今、あ、そうでございますかねみたいな、もうほんと楽なんですけど、で、なんで私が昔あんなに怖かったかっていうと、やっぱ周囲の目なんですよ。で、結局ね、周囲の目って、イコール自分の目なんですよ。結局、もし失敗したり、なんか間違えたら、もう人から許してもらえないんじゃないかとか、あいつはダメだとか、あいつは使えないとか、まあなんかもうあの人落ちたねとかって思われるんじゃないかという思い込みなんですよ。でもこれってただ単に自分が自分に同じことをしてただけっていうことに気づいたんですね。だから人も許してくれないって思ってたっていうか、ように見えてただけ。だからもちろんその現実問題、実際に失敗したり誰かが失敗したりしたら、なんていうの、批判する人っていますよね。だからなんていうのかな、なんかこぞって失敗した人とかを批判するじゃないですか、あの今この日本の世の中って、うん、だからそれが多くの人を失敗をなんかこう恐れる要因なんじゃないかっていうふうに思うんですね。だけどなんか思うんですけども、間違えるのが人間なんですよ、本当に。だからもっと言うと、人を傷つけることとか迷惑をかけることとか、恋じゃないですよ、あのなんていうの、なんか自分を生きてた結果、勝手にやっぱそういう風にするのって何一つ悪いことじゃなくて、なんかこうどうやったって私たち生きていると、なんかこうなんだろうな、やってしまうことだと思うんです、そういうことって。失敗もやってしまうし、気づかないところで人を恋ではなく傷つけてたり、でもなんかそれを悪だとするんじゃなくて、なんかもし何かが悪いことにするんであれば、なんかその、なんだろう、なかったことにすること、自分に嘘つくことの方が、それで自分に嘘ついて向き合うことから、なんかこう、逃げたことの方が、なんかまあ悪はないけども、の方がなんかきついんじゃないかと思うんですよ。だから間違えたことをなかったことにしたり、 例えば自分に嘘をついたり、なんかそれをベースに生きることになったら、なんかどんどん歪みが膨らんでくる、うん、だから例えば不祥事を隠してる人って、なんていうの、もうそれがどんどん膨らんで、関わった人たちもすごくいつまでもこう傷として残してしまったりとか、なんかそれがこう人の喜び、生きる喜びを追い隠してしまうように思うんですよね。だからなんかこう、じゃあなんで人は人を傷つけたりするんだろうかって思った時に、まあ、完璧じゃないからですよね。もうなんかこう、だから失敗した時に、なんかもう二度ともうこの過ちを犯さないみたいなって私昔思ってたんですけど、まあ、もちろんそれも大事だと思うんですよ。でもそれが余計に硬くなる、なんかもうすごい自分に緊張感を与えるんであれば、なんかそれを自分を許した方が早いです。の方が意外に同じ失敗をしない、まあ、これも個人差があると思うんですけど、やっぱり自分がその腹の内がこうあったかくなる方を選んでほしいんですけども、結局なんかもう、開き直るんじゃなくて、頭で許そうとするんじゃなくて、なんかそんな自分を許すみたいな、なんか開き直って拗ねるとか、あもうええわとかっていう意味ではなくてってことなんですね。だから、なんか本当にそうやって真に自分を許せた時って、なんかね、こう、人をなんだろうな、正当化したり自分に嘘ついたり、なんか逃げれなくなる、そういうことがね、こうなかったふりすることももうできなくなるんですよね。だからなんか私は思うのは、なんだろうな、なんかもうそういうことをなんかこの地球に降りてきてやっていくことで、私たちは愛を知っていくと思うんですよ。なんかそれでも許されるんだっていう、失敗してもなんていうのかな、またやり直せばいいっていうことも学んでいくわけですよ。もちろん恋じゃなくね、あの悪意がある、そこに動機が大事ですよ。だけどなんていうの、本当に純粋な思いで行動しても人を傷つけちゃうこともあるわけですよ。やっぱ人って価値観が違うから。でそんな時にもうその自分も許すっていうことをやっていくうちに、やっぱ世の中っていうか世界からも許してもらえるっていうことを感じて、知って愛を知っていくみたいな。だからなんかどっちかっていうと、そのなんかもう、そういうものって方がなんかもう視界もクリアにしてくれるから、人を見る目とかも割と、なんだろうな、なんかやっぱ愛ってパワーがあるんだなっていうふうに思うんですね。いろんな思考でごちゃごちゃやるよりも、なんか本当にこう自分が愛の状態にいるときって本当に視界がクリアに見える。だからなんかこう、そういうときって心から謝ることもできるし、結構人もクリアに見ることができるし、だからなんだろう、いろんなことを批判してる人もいるかもしれないけど、それはその人たちの根本的な問題っていうことも自分と結構なんだろう、分けて見ることができる。だからなんか私が思うには、なんだろうな、こう不完全さを、不完全なものを完全にする人生の旅よりも、なんか不完全さを許して愛する旅の方が素敵だなっていう、なんかもうそもそも不完全なものなのに、それを完全にしよう、完璧にしよう、完璧だろうって言って生きる方がなんかもう息苦しい、よりも不完全なままそれを自己受容して生きた方が、なんだろうな、それでそのなんだ、不完全さを愛するみたいな、なんか不完全だからこそ愛おしいみたいな。なんか私前も話したけど、完璧な人ってなんかあんま魅力を感じないなと思ってて、なんかちょっと欠けてるぐらいの方が、なんか私は人間臭い人がいつも言ってるように好きなので、なんかこうそのままでいいんじゃないかなっていう風に、だからこうそうすると、そのままでいいなんか言うと成長がないんじゃないかっていう人もいるんですけど、もうそれはその人の価値観で、でも多くの人を見てきて、私は自分の経験からそれでやっぱり人生が変わってきた。だからやっぱりね、この間もね、私のすごい昔のブログを読んでくださってて、もうね、あのギャルみたいなね時代も、あの時私もやっぱりね、多少ハリボテだったし、なんかこういろんな鎧をかぶってたなって思うんですけど、もう脱げば脱ぐほど楽だし、なんかその過程は、私も自己嫌悪ありましたし、だから自己嫌悪ある人の気持ちもすごいわかるんですけど、やっぱりね、自分のそのままを受け入れていくのが一番早いですね。そうすることで勝手に魅力もアップするし、ある意味生命力みたいなのも上がっていく。だから私の場合は本当になんかね、こう、それが大きいかなと思いますね。だから本当になんかもう失敗したらごめんなさいって言えばいいだけで、 間違えちゃったみたいな。でもちろん次が気をつければいいんだけど、それも完璧にやろうとするとなんかもう肩に力入りすぎるし、普通になんか学びますしね、それでいいんじゃないかっていう、なんかもうカチコチな感じ、カチコチなおーみたいなより、なんかこう緩みに入った感じですね。なんかでもそっちの方が人生がスムーズに流れるなっていう風に思うんですよね。なので、これはあくまでも私の一個人としての一例であり、まあ私に関わってくださってるクライアントさんの多くはそっちが早いということでおすすめしてますけど、試されてみるといいんじゃないかなっていう風に思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。